はい、どうぞお座りください。 なんかあちこちで音がしておりましたね。感謝します。私たちは愛して十字架にかかり、三日目の間主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。おはようございます。インターネットでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。先ほど、ピースも言っておりましたけど、今週のですね、25日からプレキャンプがありますけど、私は26日から行きますけども、26、27にお茶しと長野県の白馬で白馬キャンプが持たれます。ぜひ覚えてお祈りください。25日の夜からバスで行きますけれども、そして、26、27、8、9日の朝ですね、土曜日の朝長崎に帰ってまいりますけれども、ぜひ祝福されるように、また、ね、自己啓発から完全に守られるように祈っていただければと思いますが、今年はピースがその賛美大会に出ることになりまして、先ほど言われましたように6人のフィリピンの方々と、それからなじむちゃんですね、 CS のなじむちゃんと、それからのぞみ姉妹ですねの全部で、9人のチームで出ることになりました。キーボードとドラムとベースとギターかな、そしてあとはボーカルでいくわけですけれども、ぜひ覚えておってほしいと思います。で、先日も話しましたけれども、今回ピースが1番で、その次イサハヤのルミエルが2番に歌うことになったんですけれども、そのおかげでですね、実はフィリピンの方のうち2人はですね、28日に仕事があって、どうしても出なきゃいけないことがあって、27日のうちに帰らなきゃいけないんですね。で、4時半の飛行機、松本空港4時半の飛行機に乗りますので、もう最後まで出てたらいないので、1番がピースで2番がルミエルだったんでよかったんですね。で、ルミエルの陽子ちゃんがですね、小渕陽子ちゃんが、やはり高校の先生ですぐ飛んで帰らなきゃいけないので、歌い終わった後、レンタカーを借りて、レンタカーで松本空港から来て、またレンタカーで帰るんですけど、そのレンタカーに乗せてもらって松本空港まで行って、同じ飛行機で、福岡まで帰ってくることになったんですね。だからフィリピンの人たちも安心して、福岡で、陽子ちゃんはどういうふうにするのか知りませんけども、フィリピンの人たちはバスだと思ってるんですけども、バスまで乗せてもらう、一緒かもしれません、違うかもしれませんけどもね、どういうことになりまして、安心して長崎に戻ってこれということで、遅くても9時には着くだろう、もしもいいこと言って8時ぐらいに着くかもしれないということでね、次の日の仕事に支障がないということで、本当に神様のおかげ、備えというか導きは完全だったなと思って、本当に感謝をしております。ぜひ覚えてお祈りください。今回 CS のなじむちゃんが出ることになったことと、インターナショナルサービス その20代の男性6人なんですけれども、が出ることになったのは、偶然ではないと思うんですね。神様は特別な設備があると思いますので、その、一人一人が祝福されることと、彼らが白馬の賛美団に来られている方にとって祝福となるようにですね、祈ってほしいと思いますし、神様が与えてくださる恵みがあると思うので、それを教会として受け取れるようにですね、祈ってほしいと思います。で、実は、先週、パトモスに行っていたチームが帰ってまいりました。パトモスというのはヨハネが黙示録を書いた場所ですけれども、そのパトモスからチームが帰ってまいりまして、去年は帰りにトルコで、ちょうどクーデターと遭遇しましてですね、非常に危険な目にあったんですけど、今年は無事に戻ってきたんですけども、今回はですね、パトモスよく長崎の話をされておりまして、で、それはないかったら、この群れが一番最初から殉教のことを神様が語っておられたんですけども、長崎の26世紀のことをですね、ただそのことに関して殉教ということ以上に、実はその永遠ということを言われたんですね。ヘブル書の11章の16節の御言葉を通してですけども、神様はすごく、私たちは永遠の存在であるっていうことね、その永遠の存在であるということを非常に強く今回パトモスで語られておりました。で、私たちが永遠の存在であるということをはっきり自覚するときに、この地上での人生を本当に価値あることにというか、正しく歩んでいけるというかですね、どうだ、そのことを、ね、覚えてください。今日はそのことをお話ししませんが、白馬で語られるでしょうし、今度8月9日ちょうど原爆の落ちた日になるんですけども、その日に秋元牧師が、来られまして、ここで夜ですね、聖火を持たれますので、その時語ってくださると思いますけれども、私たちは永遠の存在であるということをね、ぜひ覚えててほしいと思います。その中で私が歩んでいくときに、本当に価値あることのために生きれるようになるということですね。そのことをね、ぜひ覚えてほしいと思います。これは何の音でしょうかね。なんか今日はあっちこっちでいろんな音が鳴りますね。それで、今日は使徒行伝の方に入っていきたいと思いますけれども、先ほども言いましたけれども、この使徒行伝の今日は11章を開いてきましたけれども、これは10章に書かれてあることの、 をペテロが、まあ、簡潔に話したわけですね。だから10章11章のことなんですけれども、先週話しました使徒行伝の9章でサウロがエス様に出会って改心します。サウロの改心のところですね、有名なところですけども、そして10章で何が起こるかって、今度はペテロが、まあ、エルサレム教会のペテロが、神様の一部派でコルネリオという方の招きに応じて、その異邦人なんですけども、異邦人のところに行くわけですね。そして異邦人に福音を語って、異邦人の人が聖霊のバプテスマを受けて、そして洗礼を受けるということが起こるわけです。つまりここでユダヤ人だったペテロがユダヤ人以外の人、全くの異邦人に伝道するわけですね。で、私たちはね、あんまりこのことはね、ふーんとしか思わないと思うんですけど、これは実はものすごい特別なことなんです。当時のユダヤ人たちにとって異邦人というのは、まあ、ユダヤ人は選ばれた民ですから、異邦人というのは、まあ、はっきり言ってちょっときつい方をしたら、まあ、汚れたものと言いましょうか、そういうことなんですね。で、彼らはユダヤ人の救い主であって、ユダヤ人以外の人たちにその救いが来るとか、神の手が伸ばされるということを、まあ、当時はですよ、考えられなかったと思う。ところがここから福音が異邦人の方に移っていくわけですね。だからこれはすごく特別な事件だったわけですね。で、そのことが、ね、出ています。で、ここに出てくる何が出てきますか、中心の人物はペテロと、それからさっき言いましたコルネリオっていうね、まあ、100人隊長なんですけども、異邦人、この2人がポイントになるわけですもん。今日はちょっとその2人目を留めながらね、見ていきたいと思います。まず11章ね、10章で起こったことを書いてますけども、11章の1節から、さて使徒たちやユダヤにいる兄弟たちは、ユダヤ人たちね、これどちらも、異邦人たちも、ね、さっき言ったコルネリオをはじめとする異邦人たち、ペテロが話した異邦人たちが神の言葉を、つまりイエス様を受け入れたということを耳にしたと。そこでペテロがエルサレムに登ったとき、このカイダリアに行ったんですけど、そこから戻ってきて、エルサレムに帰ってきたときに、割礼を受けた者たち、これ割礼を受けた者ってユダヤ人のことです、ね、割礼を受けた者たちってのはユダヤ人、割礼を受けた者たちは彼を非難して、ペテロを非難して、あなたは、ペテロは割礼のない人々、これ異邦人のことです、異邦人の人のところに行って彼らと一緒に食事をした。まあ、それがどうしたと思うかもしれませんが、当時のユダヤ人にとって異邦人と一緒に食事をするってとんでもないことだったわけですね。で、これは立法に反することだったんです。で、これは彼らにとってはものすごく大事なことだったんですね。立法を守って生きてきた彼らにとっては、だからとんでもないことをしたってことだったんです、ね、で、それに対してペテロが言った言葉は何かというと、それで口を開いて説明したわけですね。5節から、私がヨッパの町っていうのは、カイダリアのヨッパというところに、コルネリオがいたので、そこに来ました。ヨッパの町で祈っていると、あ、すいません、ペテロはヨッパにいたんですね。ペテロはヨッパの町で祈っていると、うっとりと夢心地になったと書いてますね。ちょっと脱線しますけどね、祈っている時に、夢心地になる人時々いますねで、夢心地になってもその中で幻を見ることがあるわけですね。だから夢心地になったからいつもダメだとは限りません。だからいつも夢心地でいようということはしないでくださいでも祈ってる時に夢心地になったとしても、この時に神様はその中で幻を見た。面白いんですね。夢心地になったら夢を見るはずなのに、夢を見ないで幻を見る。あまり皆さん興味がないですかね。私はこういうのね、面白いなと思うんですよね。で夢心地になったのに、まあ、幻を見たわけです、ね、そしてその時に四隅を吊り下げられた大きな敷布のような入れ物があったとこね、大きな入れ物が降りてきたわけですね。でその中に、それがペテロのところに届いて、よく見てみると、6節、地の四つ足の獣、野獣、這うもの、空の鳥などが見えたって書いてある。これは、汚れた動物なんです。立法、旧約聖書では、ユダヤ人たちに対して食べてはいけない、汚れた動物なんですね。だそれがいっぱい入ってたと。そしてその汚れた動物、食べてはいけない動物がいっぱい入ってたのに、そこで声が聞こえた。ペテロ、さあ、ほふって食べなさいって声が聞こえたんですね。でもちろんこの声はサタンの声じゃありません。神様の声だったという。ペテロははっきりそれは神の声だと分かったんですね。で神様がその汚れた動物をほふって食べると言ったと、びっくりしたわけですね。聖書でこれ食べちゃいけないって言われてるものに、それを食べろって言われたのでびっくりしたわけですね。それでペテロは思わずも、ね、いや、ね、発説しよう、ね、しよう、それはできませんって、私はまだ一度も今まで生まれて一回も清くないものや汚れたものを食べたことがありません、立法なんか破ってません、食べたことないですよって言ったわけですね。でそんなとんでもできないです、できませんって言ったわけですね。でそういった時に、またもう一度天から声がしてこう言ったの。神様が、神が清めたものを清くないと言ってはならない、いや私がこれは清めたんだから清くないと言うなって言われたんですね。これはペテロにとっては正直言ってえっと思ったと思うんですよね。 どういうことだろうと思ったと思うんですね。でこんなことが3回あったって、3回っていうのはですね、三位一体の3回と一緒ですけれども、これは神様が繰り返し強調していったと、強く言われたってことを意味しますね。だからはっきり神様がペトロにこれを語ってこられた。でその後全部が天に引き上げられたと。これは幻です。神様何を言ってるんですか、どういうことだろうと思ったと思うんです。そしたらまさにその幻を見たちょうどその後に、カイザリアから私のところへ使わされた3人の人があったの、つまりさっき言ったコルネリオから送られてきた人がペトロの家のところに来たんですね。で神様ってね、偶然はないし、本当に神様を信じている人たちはしばしばあまりにもできすぎた出来事に出会います。この時この幻を見た直後にちょうどその人が来たんですね。よく主の時間の人は虹を見ることがよくあります。虹っていうのは自然現象にすぎません。しかし出る場所と出るタイミング、それがあまりにも神様からのメッセージだったり、なんか本当に大きな励ましになったり語りかけになることってあるんですね。虹そのものは自然現象なんだけど、その出る場所と出るタイミングがその人にとってすごい励ましになったり慰めになったりします。でこの時もちょうどその幻が上がった瞬間にその3人の人がやってきて、そしてそのカイザリアから異邦人ですよ、この3人はやってきて、そしてその人たちが家の前に来たわけですね。でそしたら聖霊様がペテロに下に3人の人が来てるから、その人たちと12節御霊は私にためらわずにその人たちと一緒に行くようにって言われたって書いてある。それでその3人プラス3人ですね、6人の兄弟と同行してその人に入っていきましたって書いてあります。でそこで福音を語るんですね。で今日の一つ目のポイントなんですけどね、ペテロにとって、ユダヤ人のペテロにとって、しかも使徒の筆頭でしたったペテロにとって、この異邦人の福音を語るということは特別だったと思うんですね。ユダヤとサマリアにも行ってまして、サマリアっていうのは確かにユダヤ人だったにもかかわらず脱婚してしまって、ユダヤ人以外の人と結婚して脱婚してしまった結果、ユダヤ人からは見下げられていて異邦人になっていました。でももっと言えばユダヤ人なのです。でもここで今言ってるそのカイザリアに行って、そのコルネリオのとその周りの人たちに話した時、完全に異邦人なんですね。だからペテロにとっては今まで自分の持っていた価値観、考え、自分が正しいと思ってたことと神様は違うことを語ってきたんですけど、ペテロはそれに応答したんですね。で先週もね、サウロの会社のところで言ったと思いますけど、私たちはね、クリスチャンになっても自分の正しい価値観とかこうあるべきだってのがあるわけですよね。ところが神様はそれが違うよって言ってくることがあるんですね。でもちろんね、惑わしもありますから吟味しないといけませんけども、この時ペテロははっきりそれは神様だと分かった。で神様が語ってきた時にはその神の言葉が正しいわけですよね。例えばですね、今私たちはインターネットで礼拝をしていますし、結構たくさんの人がインターネットで礼拝しています。例えばインターナショナルサービスに来たフィリピンの方々はですね、今長崎での仕事が終わって、ある方は名古屋、ある方は大阪、ある方は熊本、熊本っても人吉なんですけども、ある方は、北九州小倉にねいらっしゃるんですね。でみんなそれぞれ近くの教会を探して行ったんですけど、インターナショナルサービスというところが結構少ないんですね。でみんなどうしようかって、午後のインターナショナルサービスをインターネットでオンラインしてるんですよね。それで結構祝福されております。それ以外にもあちこちでインターネットしてますよね。でも私のもともとの性質はですね、やっぱり礼拝っていうのは一緒に集まって生でやるのがいいっていうふうに思ってた。だから神様は21世紀はこのインターネットで礼拝すること、オンラインで礼拝することが非常に重要なポイントになるってことを言ってこられたんですね。そしてそれが鍵になる、それが目の前の人以上にもっと多くなる、2倍どころじゃなくて5、6倍もっと多くなるかもしれないって言われてるんですよね。でそういうことを言われてきた。で私たちはだからこのインターネットの礼拝のやり方をしたんですね。でそれは私はその方がいいとか私が思ってるんじゃなくて、神様がおっしゃってこられたんでそれをしたんですね。で東京アンティー教会なんかはもうプロ顔負けの設備を持っています。人教生活の時にですね、向こうの設備持ってこようと思ったら黒猫大和の宅急便がですね断ってきたんですね。保証できませんって言ってね、それぐらい高価なものがあるんですね。でも秋元牧師はインターネットとかってのは得意じゃない本来ね。だから今でも iPad 持ってますけども、時々わからなくなったら山田牧師にですね、東京の山田牧師に電話かけてですね、それで iPad はい、こっち向き持ってください、上にポッチがあるからそうしてくださいって書いて全部手ほどきを受けるわけですね。それぐらい得意じゃない。だけども神様がおっしゃるからこのインターネットの働き方はこれやってるんですね。今おそらくキリスト教会ではダントツだと思います。一般でもちょっと普通じゃないと思いますね。なぜそうなのか、 神がおっしゃったからです。自分の考えや価値観ではなくて、主がおっしゃることの方が正しいんです。でそしてそこに踏み出すと、今五大陸すべてからね、インターネットを礼拝する人がいて、例えばハワイなんか行くと全然知らない人たちが集まってくるんですね。インターネットを礼拝してるから、まさに神がおっしゃった通りのことが起こってきたわけですね。まだこれはほんの小さな始まりですけど、もっと大きくなるでしょう。で私たちはね、自分の考えや価値観に捉えちゃいけないですね。もちろんね、聖書から逸脱しちゃいけませんよ。しかし神がおっしゃることの方が正しいっていうことをね、覚えてほしいんですね。ずいぶん前にフィリピンに宣教に行くときに、私たちがある旅行会社、フレックスという旅行会社をいつも使ってるんですね。でそこで、担当の方が航空券を取ってくださいます。で本当によくしてくださるんですね。まあ、我々よく事件に遭遇しますけど、そういう時に対応してくださったりするんですけども、ところある時ですね、月曜日に帰りの飛行機をお願いしますと言ったのに、日曜日取ってきたんですね。で日曜日を取ってきた。でその頃秋元牧師も私も炎のランナーの世代って言うんですけど、炎のランナーっていうのはですね、何かというと、これ実はなんですけども、昔オリンピックでイギリスの選手が100メートル走かななんかに出るイギリスの選手が、本当に熱心なクリスチャンだったんですね。で日曜日は絶対にこう礼拝をするってことで、その脅威がぶつかるので彼はそれを辞退したんですね。それが本当になった話なんですね。そしてまあ結果的には400メートルに出てた選手が、じゃああなたは400メートル出てくださいって言われてね、100メートルの選手が400メートル出て大丈夫かと思いますけども、でも結果的に彼は400メートルで金メダルを取るんですね。そういう、これ実はです。そういうのがあって、それが映画化されています。で実はその選手はその後オリンピック終わった後に中国の宣教師になるんですね。で中国で、殉教するのかな、最後まで召されるのかな、とにかく中国で命を落とすんですけど、宣教師になるんですね。これは実はなんですけども、その世代で日曜日は礼拝を守るって人がすごく強いんです。でその通りなんです。守らなきゃいけないんですけど、やっぱり日曜日に移動してなんか礼拝をなんかどっかで適当にするってことはやっぱりできないと、礼拝きちっとやるっていう意識なんですね。だから秋元牧師はさ困るってことで 月曜日に変えてくれ、あるいは火曜日に変えてくれって言ったんでも取れないんですよね。でそしたらですね、直行便じゃなくて、例えば、ソウル経由とか、ね、あるいは台北経由とかどっか経由したら帰ってこれないかって言ってね、言ったんですけど、それでも取れないんですね。でそんなこと普通ないんです。普通ないんです。それであまりに取れないから、神様どうしてですかって時にふっと流しがいたんですね。神の許しなしには何も起きないのに、あれと思ってね、それで祈ってると神様言ったんですね、このままにしておきなさいって。それは秋元君って意外と、じゃあ日曜日どうしようかと思ったら、じゃあ早めに空港に行って空港で礼拝をして、それから飛行機に乗るか。それまではそういうことはね、ちょっとね考えられなかった。でも神様がそう言うから分かりましたってことになった。何が起こったかというとね、で日曜日普通奉仕が一番多いんですね。みんな教会日曜日に集まるから。でも一回日曜日がなくなることになって、日曜日やる予定だった奉仕が他に入った結果、当時必ずそのダバオの刑務所に行って伝道したんですね。そのダバオの刑務所の2周年の記念、私もダバオの刑務所行って何回か伝道しましたけど、2周年の記念に日本人が行って、秋元牧師たちが行って、そこでまた集会をするようになった。それがね、日本人が行かなくなった、ね、でその結果、オーストラリアのジャッキー宣教師とか、そのジョイフル教会行って、そのフィリピンの教会の人たちが行ったんですけども、一番最初にね、フィリピンのその囚人が言ったのはね、日本人は来ないのかって言ったんですよ。実は彼らはね、日本人を狙ってたんです。日本人を人質に取るとお金を出しもらえると思ったからですよね。それでそういったので彼ら一瞬迷ったけども、結局強行突破してですね、そのジャッキーとかフィリピンの教官たちを人質に取って、囚人たちが立てこもったんですね。これは日本ではあんまり報道されなかったけど、世界ではビッグニュースになったんです。アメリカ大統領がこの後フィリピンのこの人たちに電話をかけてぐらいビッグニュースなんです。これはね、日本はそういうことはニュースはありませんけど、世界でビッグニュースだったんですね。でもしあの時日曜日の飛行機を取ってなかったら、間違いなく日本人がなったんですね。でじゃあ彼らが分かったのかというと、5人殉教したんですけど、そのジャッキー宣教師というのはアメリカのジョン・インバーという方の説教を聞いて、殉教の献身をして、どうしてフィリピンに来たんですかって言って、あまりにもそのダボーって当時危険だったから、そこにね、本当に若い綺麗な宣教師が来てたから聞いたら、いや神様に示されて殉教しに来たって言ったの、その人は殉教する前に。だから実はそのジュリエッタという17歳の女の子は、前の晩秋元牧師が説教している時に中国のクリスチャンの説教を導かれて、で最後に本人には口が滑って殉教の飯の招きをした、生まれて初めてだったって。そしてそのジュリエッタが最初に出てきて、ジュリエッタは前の晩本当に心から神様の命を捧げた祈りをしたわけですね。 そういう人たちが殉教したから、彼らはまさに神の時だったと思います。この後教会はね、半年間苦しんだ後、その後すごい祝福されるから。でも日本人はあの時まだ殉教するのは時ではなかった。この後分かりませんよ、この後分かりませんけど、その時はね、でもしあの時日曜日に神様がおっしゃった通り、日曜日に抑えないで、だってというのはですね、分かった、じゃあ日曜日このまま行きますって言った後に旅行者が電話った。月曜日飛行機取れました、月曜日変えましょうかって言ったから、いやもういいですって言ったんですよ。ということは、もし月曜日に変えていたら、おそらく日本人のうちの、実はね、今はもう全員必ず保険に入るんですけど、その頃そんなことしなかったんですけど、いつも入らないのに3人ぐらい保険に入ったんですね。その3人はまず間違いなく亡くなっただろうと思います。殉教と言えるかどうかないけど、ね、これは真面目な話なんですね。ということは何かというと、そこで神様がおっしゃった言葉に従って、日曜日にそんな移動して朝空港で礼拝するって思ったけども、神様おっしゃるから、その間もちろん真剣に礼拝したんですよ。でも神様おっしゃったんですね。その言葉に従った結果そうなった。これは実はこれだけじゃないんです。いろんなところで起こるんですね。先週話しましたよね、森清牧師の話ね。あなたが下に行って謝りなさいって、なんで私が謝らなきゃいけないのって言うけど、神様あなたが謝りなさいって言って話をしました。覚えてらっしゃいますかね。で、多くの場合私たちは、自分の方が正しいとか、自分はこれで間違ってないと思うんですけど、神様がおっしゃってくる言葉が違ったりする。その時神のおっしゃる言葉に応答していくと、私はそこで神の助けとか守りとか奇跡を非常に具体的に体験する。でこの時ペテロはその幻を見て、と思ってたらちょうど異邦人が来て、で異邦人と死ぬなんてことは考えられなかったんだけど、あ、このことかって分かって、神様に言われて一緒に行ったんですね。そしてそのコルネリオの家で何人かたくさんいた異邦人たちにイエス様の話をしていると、ここに書いてあるように14節ですね、15節、そこで私がってのペテロのことです。ペテロがそのイエス様のことを話し始めていると、聖霊が、あの最初の時だからペンテコステです、ペンテコステの時と同じように私たちに、つまりその異邦人たちにお下りになったと、あ、ユダヤ人にお下りと同じように彼らの上にも異邦人の上にもお下りになったと、同じことが起こったんですね。ちょっと脱線しますけどね、この時ペンテコステと同じことが起こったんです。再び21世紀の今、長崎のこの地で、あるいは今オンラインされているその場所で、同じことが起こらないってことは、起こらないってことはない、起こりうるんです。私たちが本当に神を迎えて求めて、神の言葉に聞いているときに、ペンテコステが起こったように同じように聖霊が激しく臨んでくるってことはいくらでも起こるんですね。これはね、期待してください。私はこれから礼拝の中でそういうことが起こると思っています。オンラインの人たちは、ね、期待してください。自分だけ残るなんて思わないでね。自分は自分の部屋でご礼拝してたら、違う部屋にいる神様なんて関係ないと思ってる人のところにいきなり聖霊が働いてね、その人は死に触れられて悔い改めてイエス様を信じたりすることっていくらでも起こってきます。今までそういうことは歴史上何度も起こってきました、ね、でそれがね、起こってくると思いますね。話を元に戻しますけども、でヨハネが水でバプテスマを受けさせたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられるという通りにことが同じように起こったと。だから聖霊バプテスマを受けたから彼らは洗礼も受けたわけですね。でこれ起こったわけですね。でここから異邦人に宣教が始まったんですね。でもう一つね、もう一つの話します。今度はコルネリオの方、これ今ペテロの方なんですけども、コルネリオの方はどうだったかというと、10章にちょっと戻ってください。これは異邦人のコルネリオの方ね、カイダリアに住んでました。一節、10章の一節、さてカイダリアにコルネリオという人がいて、これね、イタリア隊という部隊の100人隊長、100人隊長ですね、まあ、ローマ兵です。で彼は異邦人だけど敬虔な人でした。で全家族とともに神を恐れかしこみだから、自分だけじゃなくて家族みんなと一緒に神様を、この神様っていうのはユダヤ教の神様、誠の神様 ね、誠の神様を恐れかしこんでて、でユダヤ人の多くの施しをしてたと。だから本当に彼らのことを信頼してて、彼らの神様を信じてたわけですね。でいつも神に祈りをしてたと書いてあるけど、この神様はその聖書の神様に祈ってたんですね。そしたら、ね、異邦人であっても誠の神様を求めていたわけです。そしたらある日の午後3時ごろ、幻の中で、今度は幻ね、今度は夢うつつになってません、はっきり目が覚めてるんですけど、幻の中ではっきりと神の御使いが来て、で御使いが彼のところにやってきて、コルネリオと呼びました。そしてそのコルネリオに、見つかりにこれが何ですかって聞いたの、まあ、恐ろしくなってって書いてありますね。どうもね、聖書を見ると天使に会うと恐れてるんです、みんなね。なんか天使に会ってみたいなと思うけど、本当に天使に会うとね、聖書を見てるとみんな恐れてますから、 すごい強さがあるのかもしれませんね。一度会ってみたいですよね。会った人いますか？いや、何人かいらっしゃるんだけど、今日はいないかな。ね、天使にね、会ってみたいと思いますけども、まあ、この時ね、まあ、恐れたわけですね。そしたら、御使いが言ったわけですよね。ヨッパに人をやって、シモンという人、ね、ペテロという人を呼びなさいって、その人を通してあなたに福音を語るからって言われたんですね。で、面白い。彼は、異邦人であるにもかかわらず、誠の神を真剣に求めていた。そしたら、神様はその彼に答えて、ペトロを呼んで福音を聞きなさいと言って、ペトロを通して彼は福音に触れて、さっき言ったように聖霊のバプテスマを受け、本当に神に捕らえられて救われたんですね。真剣に求めてたら神様はその彼に答えてくださったわけでありますね。で、皆さんね、神に真剣に求めてるとき、神様は必ず答えてくださるんだから。で、私はクリスチャン2世なんで、両親がクリスチャンだったんで、小さい時から神様のことを、気がついたら信じてました。で、本当に明確にボアンゲンさんは大学生の時ですけれども、一時教会から離れたこともありましたけど、教会から離れたからといって他の宗教をやろうなんて全く思いませんでした。よく日本人の方は境内に行くとホッとするとか言いますけども、私はそれはなかったんですね。全くなかったですね。あと、私大阪だから修学旅行ではもう神社仏閣いっぱい行くんです。関西圏はもう溢れるほどあるから、ほとんど社会見学とか修学旅行とか林間学校とかお寺で泊まったりするんです。そういう世界だったんですけど、だけども私はその全然なかったですね。やっぱりクリスチャン2世だからですね。偶像にそういうとこ行って手を合わせて拝むとかしたことは一回もないです。生まれてこの方一回もないですよね。それは2世だから。ね、私の妻はですね、違うんです。私の妻はですね、おじいちゃんは神主さんで、まあ、妻の言葉を使えばキリスト教になる義理も縁もないわけです。ところが彼女はですね、本物の神様っていうか真理ですね、本当の真理、本物はきっとあるはずだと思ってね、求めてたのすごく。で、普通大学生ぐらい の若い女の子ってのはそういうことはないんですけども、みんなが楽しくやってる時に彼女は図書館に入ってですね、真理はどこにあるんだとか言ってね、気が狂いそうになりながら、実際気が狂いそうになりながら求めてたんですね、神を真剣に。で、教会にも行って他の宗教にもいろいろ行ったんで、いろんなこと言ったからね、私から言えば霊が混在してね、おかしくなりそうになったんでしょうけど、ところが面白い、神が現れてくださったんですね。ある他宗教の方からお誘いの電話があって、で、彼女は、当時携帯なんかないから、その寮の電話に出て会った時に、ね、別にその時神様に信じてたとかやめて、まだ分からなかった、混乱したはずなのに、電話出てね、彼女が言ったんですよね。あ、今度週からおいでって言った瞬間ですね、口からツッと出たんですね。いや、もう行く必要ありませんって。あ、本当の神様分かりましたからって言いながら自分でびっくりしたんですって。で、相手の人がね、いや、あなたは今ね、なんか教会かなんか行ったんでしょ、ちょっと今おかしくなってるのよって ね、すぐ来なさいといろいろ言ってきたそうです。ところがね、ものすごく冷静に、自分でもびっくりするぐらい冷静にね、いや、そんなことありません、全然私は感情的にも興奮もしてませんけど、分かったからもう結構ですって断ったんです。で、その時自分でびっくりしたって。そして自分の部屋に戻って、実はもう聖書を、ね、奥にしまってたんです。もう気が狂いそうになったから、もうこんなの読まないとか言ってですね、ところがなんか聖書を読まなきゃいけないと思って、その中からこう持ってきて聖書をこう開けようとした時に、これはね、理屈じゃないですね、これは神が語ってるって分かったんですって。体がガタガタ震えてきて、そして本当に神が立ってると思って、すごい強さを感じて、こう聖書を恐る恐る、神様が立ってると分かったんで、これはね、素晴らしい体験ですね。こういうのはやっぱりボアゲンした、本当に神様に出会ったってことですね。で、彼女は本当に本物を求めてた。で、本物の神様じゃなきゃ嫌だって、なんでキリストは本当の神様だって、2000年前の時間、なんで私関係あるんだって、さっぱりわからんって言ってたんですけども、神の方が来てくださったんですね。これは来てくださったんですね。で、異邦人のカイダリアのこのコルネリオに、彼は神を真剣に求めてたんで、神は現れてくださったんです。で、私たちが神様に、神ご自身を求めるなら神が現れてくださいますし、また神に真剣に求めるとき、神様は望んでくださるんですね。これぞ覚えてほしいんです。ただ時間っていうのがあるから、ある時、すぐでないこともあるかもしれないから、必ず現れます。で、この時、コルネリオは異邦人だったのから、本当に神を求めてたので、神様は天使を通してペテロを呼べって言って、ペテロを通して語ってくださったんですね。で、先日ザンビアからムタレオコさんね、 ザンビア人と結婚した牟田良子さんが、ね、響君を連れてこられましたよね。で今ちょっとダンビア戻って、今ダンビア大変なんですね。大統領選でね、ちょっと暴動的なこと起こってますから、まあ、問いなしてください、ね、でストリートキッズを今受け取ってますけど、ストリートキッズが今、その対価で放火がいっぱいあってですね、で大統領選の前で反大統領派が火をつけたっていう意見と、そういうデマを飛ばしてるっていう意見と、まあ、ごちゃごちゃ飛び交ってて、で結局ストリートキッズがそういうことしたんだろうっていうデマが飛び交ってて、ストリートキッズがかなりひどい目に遭ってたりするから、ストリートキッズが助けてくれって今来てるみたいですね。だから結構増えてきてるんですけど、まあ、そのための境内はね結構来たんですけど、そしたら車がなんか河川街行くときに途中でなんかエンジンが燃えてきて、ね、もう古いからこれでも使えなくなって、なんかそういうことが起こってますので、まあ、ぜひ覚えておいてください、ね、でまあその大子さんが来た時に九州のいくつかの教会でね講演会をしましょうということで、私は、まあ、九州のすべての教会に連絡をして、無理はしなくていいですけれども、まあ、分担金交通費はこれぐらいかかりますけれどもどうですかって言った時ですね、いくつかの教会を通したんですけど、面白かったのは人吉教会ね、人吉教会はダビデ村上牧師は今その時は今退院しましたけど入院してたんですね。で奥さんだけだったんで、今人吉教会まだ開拓して間もないので家族しかいないんです ね。だけど もうすぐに応答してきて呼びたいと言ってきたんですね。で私はああいいですよってことだったんで、ご主人に確認とご主人も呼びたいってことだったんで、まあ、大子さんが来た時はもう退院してたんですけども、そうだったんですね。でそしたらですね言ってきたんですね、自分たちだけじゃ申し訳ないから、ね、小学校か中学校にね頼みに行きますって言って、ねまあ、高校かね、で彼女たちは県教育委員会というか人吉の教育委員会にちゃんと行って、でそのね一斉の石の資料とかザンビアの資料とかテレビに出た時の資料とかいろんなの持って行ったんですね。で分かりましたって言って返事待っててなかなか来ないから行ったらですねダメだったんですね。それでねがっかりしてきてね、直前になってね退院してきたダビデ牧師が連絡が来ました。いろいろやったけどダメだったんで今回はもう家族だけになってしまうけどいいですかって言うからいいですよって言ったんですね。そしたらまとめるわけなんですね。やっぱり夫婦で祈ってると、ね、やっぱりその前も祈ったんですけど、夫婦で祈ってるとやっぱり神様がなんか行きなさいという気がする。で祈ってたら祈り終わった後にちょうど見たら雨上がりで虹が出たんですって、きれいにね。その虹の真下に高校があって、それは自分の家から一番近くの高校なんで、あ行ってみようって言ったら、そこの校長先生がすごくいい先生で、あそれはいい機会ですね、みんなに話を聞いてもらいたいけどちょっと先生たちに、ね、言ってみますってね、クラスがあるからって言って、で先生たちに言ってくれたの。でその先生たちの中に女の英語の先生が一人おらしちゃったんですけども、まあ、何かというとその中の一人が、その先生はねノーテレビって言いましたね、そ本人がそう言ったから、テレビを持ってなくてテレビを見ない先生なんですって、そう本人がそう言ったからね。ところがテレビは家にもないしテレビは見ないんですって、その人は。にもかかわらず青木陽子さんが、牟田陽子さんが、出た、なぜ世界なぜそこに日本人かな、なんかそういう日本人とはスペシャルっていう番組を東京では年末、ね、九州では年明けてからでしたけどやったわけですね。その番組だけはちょうど見たんですって、ちょうど見たんですって、その番組だけはすごい心に残ってたんですって。だからその話を聞いた時びっくり、その先生が、え、あの人来てくれるんですかって、まあ、私が言うとしてるんだけど、まあ、向こうの人言ったからね、人よしこんな田舎に来てくれるんですかって言ってね、私が言ったんじゃないですよ、それ、ね、で、って言ってぜひ呼んでください、もうぜひうちのクラスの授業を潰してでもその先生のその方の話を聞きたいって言ってくれて、で3クラスぐらいね集まってきて140人ぐらいかな、4クラスなのか、とにかく3クラスプラス140人が集まって講演会になったんですね。でそれだけじゃなくて、その先生は図書室かなんかの先生をしてて、みんなに声をかけて、放課後特に話を聞きたい人を集めてくれた。生徒は 2,30 人しか来なかったけど先生たちがたくさん関心を持ってきて、それでですねもう質疑応答がもうぐんぐん伸びてすごく良かったんですね。で今回九州もあった中で一番多くの若者たち、一番多くのまだ神様を知らないたちに触れたのは人吉だったんです。どうして？人吉は求めたんですね。一番弱くて一番力のない教会でした、申し訳ないけど今の段階ではね。ところが彼らは神に求めたんですね。神様、一人でも知ってほしいし若い人たちに知ってほしい、このことをね、ということで一生懸命祈って、まず教育委員会に行ってダメだった。で一回諦めたんだけど、やっぱり祈ってたら、神様に祈ってたら、さっき言った虹を見せてもらって行ってみたら開いちゃったんですね。 私一緒にずっと回りまして、どこも素晴らしかったですよ。どこも素晴らしかったけれども、そこはですね、こう本当に高校生たちも先生たちも、ね、反応がすごくてよかったんですよ。で、高校生たちは献金とか、ね、できないんですよね。でもその後ね、楽器をね、なんかね送ってくれるってことになってね、で子どもたちに楽器をさしたい、ね、すごいなと思いますよね。しかも1回きりじゃなくて、この後の関わりができるってことでね、よかったなと思いますよね。だからなんか彼らは求めたんですね、神様に。で、私たちが本当に神様に求めていくときに、神様答えてくださる。で、コルネリオは異邦人だった。でも彼は神に向かって求めたとき、神様は喜んでその異邦人に答えて救いを与えられたんですね。で、今日でそしてそのね、3つ目に、さっき言ったようにペテロが話したとき、この異邦人のコルネリオに聖霊が臨まれたんです。ペンテコスの時と同じことが起こったんです。で、そして彼らは先に聖霊のバプテスマを受けて洗礼を受けることになったんですね。で、今回ね、やりながらね、あ、これから日本でも起こってくるなと思うんですね。日本は非常に堅くなな国です、神様に対しては。ところが、これから21世紀になって、神様はこの国を私は用いてくださると思っています。宣教師にすごく向いてる国ですね、適応能力抜群だから。で、神様はこの時ね、本当に聖霊様が臨まれて聖のバプテスマを与えるということはね、起こってくると思うんですね。で、神を求めるときにそれが起こってきた。で、ペテロはその人たちもやって話をしたんですね。で、3つ言いました。1つ目はね、自分の考えにとらわれない、自分の聖書の理解にとらわれない。ペテロはそんな汚れたものは食べれないとか立法に書いてあるから、でも神様は汚れたものではないって、私が清いって言ったらもう清いんだよって言った。で、異邦人と一緒に食事はしちゃいけないって言ってたんだけど、神様は異邦人のところに行きなさいって言った。そこから異邦人伝道が始まったんですね。で、あなたの施策、あなたの考えに縛られないでください。神様はもっと広く大きい方です。あなたの正義に縛られないでほしい。で、神様のおっしゃる言葉に従っていくときに、なんかね、神の働きって広がってくるし、起こってくるんですね。で、2つ目は、異邦人であったコルネリオも神に求めたときに答えられたんですね。で、異邦人といってもね、ピンとこないかもしれませんけど、まあ、あえてユダヤ人からすれば、異邦人は、まあ、異邦人から言ったら腹が立ちますけどね、汚れたものっていうことなわけですね。で、ある意味でそうなんです。だけど、偶像礼拝を普通にする、ね、多くの異邦人はね。で、でまあ、それだけじゃなくて、他にも聖書という罪っていうことから別に罪とは思わないっていうことがあります。で、ところがその異邦人であっても神を求めたら答えられたように、私はどんなに弱くて罪人であってもきちっと悔い改めて神に求めるなら、神はどんな人にも答えてくださるんですね。で、結構クリスチャンになるとね、祈るときに、でも私最近こうだからなとか、ああだからなとか言ってね、答えられるのはきっと これがあるからだなとかいう人がいるんですよね。でも罪はきちんと悔い改めないといけませんけど、さっき聖さんのとき言いました、十字架は償いを求めないんです。許してあげるから何かしなさいとは一切言わないんです。私は許しますって受け取るだけなんです、悔い改めて。だからどんなに私たちが失敗をしても、取り返しのつかないことをしても、きちっと悔い改めたらもう許されてて、罪のなかった人と同じように大胆に神に求めていいんです。例えば100点取ってきた子供と、50点しか取れなかった子供と、0点だった子供と、別に価値は変わらないんですよ、子供の価値なんて。いいですか。でもやっぱり100点取ってきた時の方が、もっと言えば点数で言ってよくないかな、走ってきて一等賞になった時と、どんびりだった時と、ね、お父さんと起きてですね、言う時にですね、やっぱり言いやすいと思う。100点とか1等賞の時はね、お父さんこれ買ってくださいってね、どんじりとか別、0点だった時はちょっと言いづくけど、普通ならとか、そういうことじゃないんですね。そんなことに関係なく神様のところに行って大胆に求めなさいってことなんですね。で、結構日本のクリスチャンの人たちは真面目すぎて、求め方が大胆じゃないような気がいたします。私にはこの程度がふさわしいと思ってません、ね、もっと大胆に求めてほしい、もっと大胆に願ってほしい。で、求める人は受けるし、願う人は答えられるから。で、それを通して神様の栄光が現れます。で、コルネリオは忠実な人でしたよ。でも神に求めてた。その時神様は彼にご自身を表されたんですね。どうぞね、そのことを覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、 御言葉をありがとうございます。今日は聖書からお話をさせていただきました。どうぞ御言葉を通し一人一人がどうぞ生きた信仰を持って本当に神様の愛と恵みの中に生きることができるようにどうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。お一人お一人が直面している問題はみんな違うでしょうけれども、神様はその問題に対しての解決と勝利を与え、そして人生全体に対する神の計画を具体的に開いて導いていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの心からの願いと求めをしのおっしゃってください。自分のことでも友人のことでも家族のことでも敵対している人のことでも、あなたが心から願いを、経済のことでもお仕事のことでも学業のことでも、家庭のことでも人間関係のことでもどんなことでも構いません。あなたの心の願いを主におっしゃってください。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、今キリストイエスになって父の神様、あなたのもとに参ります。今一人一人のこの願いに応えてくださって、心と体を癒して健やかにし、問題に対する解決を与え、具体的な導きを与え、神様触れて導いてください。イエス・キリストの御名によって、その人の施策の中にある否定的な思い、惑わしの思いをイエス様って今完全に取り除きます。あなたは何かそのすごく否定的な思いが自分の思いだと思っていますが、そうではありません。それはあなたではない敵がもたらしてきた思いです。その思いに心を奪われてはいけません。私はあなたにそんなことは語っていません。私の声を聞きなさいと主を教えます。なんか心の中になんかこのあることをやってみようっていう思いが来るんですけど、まあある方は、まあ、とは言ってもちょっと無理があるな、自分には難しいな、なんか内側に来るんですけども、そう思ってこうやめてる人っていうか抑えてる人はいますけれども、私はあなたのうちに志を立てさせ思いを与えています。恐れないで踏み出していきなさい。その時私は確かな印を与え、確かに私が導いたことをはっきりとあなたに教えよう。あなたがそこに踏み出していく時、あなたは道が開かれてくると言われます。すごく自分で考えて安全な方、安全な方に行こうとしています。しかし主は言われます。あなたが安全と思った道は実は安全ではなかったことに後で気づいて後悔するでしょう。あなたは自分の考えではなく私に聞きなさい。私はあなたに語ります。また私はあなたに祈りの答えを与えます。その祈りの答えを大切にしなさい。私はあなたを愛している。私はあなたに最善を用意しています。恐れてはいけません。恐れずに大胆に信仰を持って進みなさい。私の助けと守りがあると主は言われます。天の父様、一人一人に触れてください。イエス・キリストによって心と体を癒されよ。特に腰の痛い人と背中に痛みがある方のその痛みを完全に取ってください。その痛みの根本の原因に触れて完全に癒してください。腰に触れ、背中に触れ、その根本の原因から完全に癒してください。また骨に触れてくださり、ある方は骨を完全に癒して元の位置に戻し、ある方は骨に新しい創造を与えて完全に癒してください。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス様の名によって完全に治れ。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、 仰ぎ声に願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いします。